今日は兵庫県弁護士会姫路支部上垣弁護士にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はポポロについての話ということなんですが、憲法問題とどう関係があるんでしょうか。
これはね、去年京都大学で起きた事件なんですけども、はい、インターネットなんかで京大ポポロ事件と呼ばれたりしているのがあるんですね、
はい、
で今日はその事件の由来となった憲法23条に関わるお話なんです、
はい、
でポポロって何のことかご存知ですか。
いや、トトロでしたら知ってるんですがポポロはちょっと思い当たりません。何でしょう。
これはね、何十年も前に東京大学に本当にあった劇団の名前なんです。
はい、
で劇団ポポロっていうのがあって、それから東大法学部の大講堂で演劇をしたんですけどね、でその時に公安の警察官が捜査目的で観客席に入ってきたんですね。で観客席にいるのが警察官だと気づいた学生たちがその警察を捕まえて謝罪文を書かせたっていう事件なんです、
はい、
で京大のは去年銀座で起きたデモ で京大生が逮捕されて、でその後京大の熊野寮に警察の捜査が入ったんです。で、学生がそれと関連する集会を開いた時に公安の人がその集会に入っているのを学生が見つけて捕まえた事件ということで、よく似ているんですね、
はい、ありましたね、はい、でも警察官の捜査って自由ではないんですか。
実はね、完全に自由っていうわけではないんです。憲法上大学には自治が認められてますので、まあ、警察としても大学の要請もなしにキャンパスの中で捜査活動をしたら、うん、大学の自治を犯したと言われてしまうかもしれません。
大学の自治ってそんなに強い権利なんですか。
強い権利なんです。憲法の23条には学問の自由というのが定められてるんですけど、はい、その内容3つなんですね、うん、研究の自由と発表をする自由とそれから教授の自由って言われてます、
はい、
まあ、どれにせよ学問内容については国に関わらせないという強い意志で決められたものです。で研究室で調べ物をしたりとか教室で授業をしたりというだけのものですから、まあ、教授も学生も基本的に無力ですよね、うん、でましては勉強に重きを置いてる人が多いので、まあ、体力的にもずば抜けて強いっていうロッテの田中投手みたいな人なので、そのざらにはいないですよね。
そうですね。
で私も学生の頃ね、東大駒場寮という寮が完全閉鎖されるときに野獣前で見に行ったことがあるんですけど、
はい、
こう寮の前に工事のこうバリケードをバッと張って、
はい、
で何列渋滞かで機動隊が並んでるんですよ、でもちろん盾とか持ったままだし、後ろにこう人よりも大きな破壊の鉄球みたいなのが置かれてるんですね、でそれともこう向き合ってこう学生数10人がいるんですけれども、うん、まあ、何も思ってませんし、学生たちの無力なことと、
はい、
でまあ、静かに本を読みたいという気持ちはまあ簡単にこう押しつぶされるんだなというふうに思うとちょっと寂しくなりますね。
そうか。
でこういうふうに学問の自由っていうのは本当にもろい権利なんです、
はい、
で国からの干渉を防ぐためにも大学の自治というのが学問の自由を守るための最後の砦として立ってるんです。
だから警察も簡単に入れないということなんですね。でも国が学問に干渉することってあるんですか。
ありますよ。というか、まあ、どちらかというと国にしてみたら干渉したい方だと思います。だって学問自由にさせたおかげで滅んでしまった政府までありますからね。
どこの国の話ですか。
結構身近ですよ。ヒントはね、今の大河ドラマの花燃ゆなんですけどね。
日本ですか。
そうです、日本の徳川政権です。花燃ゆっていうのは吉田松陰とか長州の話ですけど、彼らが主張してた尊王攘夷運動ってあるんです、うん、中でも尊王っていうところは、江戸時代に発達した学問から出てきたものなんですね、はい、まあ、誤解を恐れずに言うと、今の三重県の松阪にいたお医者さんが古文書を読んでいろいろ考えたということがきっかけで、まあ、こうなってしまったと言ってもいいかもしれません。
お医者さんが古文書ですか。
はい、元利宣長の古事記伝っていう本があるんですけれども、はいはい、日本史では必修なのでね、はい、学生の頃お聞きになった方も多いと思いますが、
う
ん
う
ん、
はい、
江戸時代に書かれた古典の注釈書がなんでこんなに大事にされて教科書にまで載ってるんかっていうとちょっと不思議ですよね、
はい、うん、考えたことなかったですね。
ですよね、
はい、
このね、古事記伝を読んだ子たちが、日本の君主は当時神様のように崇められていた将軍様ではなくて、
はい、
天皇の方じゃないかと思ったんですね。すると、将軍が天皇をないがしろにしている今の状況はおかしいと、うん、だから幕府潰してしまえと、まあ、だいぶ端折りましたが、そういうふうな感じでつながっていたと考えることができているんです。さらに水戸黄門とか。
水戸黄門ですか。
はい、
はい、
水戸の五郎公様、まあ、我々兵庫県民にとっては神戸の駅前の南光さんを建てたことでも有名ですけれども、
うん、
南光さんにもどうぞありますよね。
そうですね。
でその水戸光圀公なんですけど、はい、なんでそんなことをしたかと、
うん、
いうと、大日本史という歴史書の編纂を始めていろいろ考えるようになったからなんですね。
へー。
でそうやって歴史書を作っていくと、うん、まあ、あれ水戸藩って徳川の御三家やし、うんうん、将軍に次ぐ家だけども、はい、将軍がトップでいいんだろうかと考えてしまうようになったと。でそうやって勉強した若者たちがね、桜田門外の変を起こして、うん、まあ、井伊直弼を暗殺した張本人になると いうことになるとちょっと怖くないですか。
学問がそんなに絡んでいたとは思いもしませんでした。
まあ、そうなると、まあ、国としても学問ばかりさせてられないというふうに政府なら思いますよね。
そうか。
でも日本国憲法は国民が国を縛るための法ですから、うん、学問はちゃんとさせなさいっていうふうにアピールすることができるんです。
それで学問の自由が決められてるんですね。
そうなんです。もちろん今の憲法は外国人がその草案に関与しているので、はい、まあ、さっきの話は直接憲法23条につながったかというとそうじゃないかもしれません、うんうん、ですが先お話ししたような事態に備えてできたもんだということは世界共通の認識だと言っても過言ではないと思います。
そうなんですね。
まあ、これはあの学問の自由そのものの話なんですけど、はい、日本ではこれを守る大学の自治もこうずっと必死に守ってきたという歴史があります。
そうなんですか。
今からちょっと100年ぐらい前の東大の総長の浜尾新先生という人がいるんですが、うん、はい、この先生の銅像はあの夏目漱石で有名な三白池っていうところのほとりにあるんですけどね、はい、大学内で最大の像なんです。それだけ功績を称えられているんですが、うんうんうん、その功績というのが大学の自治を守ったことなんです。
どんなことでしょうか。
当時 の総理大臣なんですけどね、はい、あの日露戦争が終わって、まあ、戦争に世界が向かっていく中で、うん、大学のカリキュラムとか講義内容に口出ししようとしてきたんですよ、
うん、
でそれをまあ東大総長の浜尾先生が全力で止めたんです。
へ
で他にもある、うん、あのアメリカ法の先生なんですけど、はい、まあ、第二次世界大戦でアメリカは敵国やから悪く言うべきやと、でアメリカについて研究なんかするなっていう風潮の中で、はい、まあ、一貫してその戦前アメリカと関係が悪くなる前から使ってたレジュメ使って、うん、まあ、授業し続けたという方がいたという話を聞いたことがあります、
はい、
で同じレジュメ使いますというのは、まあ、それはもちろんない話なんですけど、うん、この時期研究に圧力がかかってたのにこれをするというのは、はい、まあ、国に学問内容に干渉させないという気概があったからこそできたことだと思われます。
なるほどね。
でこういった功績の上にある大学の自治なんですけど、はい、その東大ポポロが演劇発表したのがその授業をしてた東大法学部、特に憲法なんかの考慮するための部屋なんですね。
そうなんだ。
まあ、考えてみたらここはもうものすごい大胆なことしましたよね。学問の自由と大学の自治を勝ち取ってきたその中心地に入っていったんですもんね、
う
ん
う
ん、
そうですね。言われてみれば、
で東大ポポロでは当初あの地裁とか高裁ではあの大学の自治を守るためだからということで、うん、公安を捕まえるときに暴力を振るった学生を無罪にしました、
はい、
でも最高裁判所はですね、今回の演劇は研究発表じゃなくて社会活動とか政治活動に近いと、うん、だから大学の自治と関係ないっていうことで有罪にしてしまいました。
あ、そうか。
まあ、当時の社会事情があったからだと思いますけど、裁判所も国の機関ですから、劇の内容までこんなに踏み込んでええものかという気もしますけどね。
そうですね。
まあ、かたい話ばかり続きましたけれども、こうやって守られてきた学問の自由のおかげで、まあ、今の日本の大学は実に様々な研究ができてます。
例えばどんな。
例えばですね、あの北の方の大学なんですけど、うん、こう外国語として関西弁を教えたりとかしてますね、うん、
関西弁ですか。
そうですね。私はあの高校の時の友達がネイティブとして参加してましたね。
ネイティブですか。
それからあのドラえもん学とか。
ドラえもんですか。
ドラえもんについて研究してますね。まあ、あの源氏物語にも世界的な学会ありますし、うん、まあ、ドラえもんにもね、うん、研究対象にするっていうのは、まあ、そんなに珍しい話でもないかもしれませんね。なんか今回は楽しそうです
ね。そうですね。改めて大学でちょっと勉強してみたいなという気に今人生で初めて思いましたね。はい、今日はポポロについてのお話でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございます。